中日新聞ポッドキャスト明日の種。この番組は様々な現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です。これから大きなニュースに育っていく話の種、家庭や職場の話題が豊かになる話の種をお届けします。今日は長野県山形村で流れる時報サイレンの話題をご紹介します。取材を担当する松本支局の中尾清香さんにお話を伺いたいと思います。中尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中尾さん、今日は松本支局ではなくたまたま名古屋本社の方に来られてまして、
はい、
ね、今日は本社で収録ということで、はい、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、松本支局の中尾清香と申します。今入社1年目で、初任地は以前ポッドキャストでも紹介があった整理部なんですけれど、その後松本支局に赴任をしました。
はい、ありがとうございます。今日整理部の方に行かれたんですかね、久しぶりに。
はい、まだ行けてないという。
あ、そうなんですね、
はい、廊下でいろんな方と出会い、お話しし、同期ともお茶をし、
あ、
ね、まだたどり着けていない前任地。
そうなんですね。じゃあ、この収録が終わり次第、整理部の皆さんに会いに行かれるという。
はい。
松本支局はどんな感じですか？
松本支局は、ちょうど松本駅から徒歩すぐのところにあって、支局内も綺麗で、最初ちょっと駐車ができなくて。
え、どういうことですか？その駐車場が狭いとか。
そうですね、駐車の技術不足というのと、
はい、
駐車場が埋まっていると止められないっていう、
はい、え、じゃあどこに止めるんですか？
ずっとこう支局の駐車場で、
はい、
誰か助けが来るのを待つっていう。
駐車場に止められないから、支局にも中入れないから、
はい、防犯カメラみたいなので、
はい、
その駐車場の映像が支局内から見えるんですけど、
はい、
まあ、多分これは中尾の車だ。
本当ですか？はい、
最初の方は駐車の様子も見守ってくださって、
はい、
画面越しに。はい、なのでとっても温かい職場です。
あ、本当ですか？
はい、
取材先では大丈夫ですか？
あ、もうだいぶ慣れて、なので今日名古屋までも高速を使って3時間ぐらい運転して、
はい、
だいぶ慣れたと思います。
あ、めっちゃ飛ばしてきたとか？
いや、左車線で80キロです。
安全運転で、
はい、
帰りも気をつけて帰ってください。
はい。
帰っていただく前にお話をお伺いしたいんですけれども、はい、はい、まずその山形村、ちょっと地理に疎くて恐縮なんですけれども、どういうところなんでしょうか？
山形村は松本からだと車で30分から40分ぐらいの、長野県のほぼ中央にある、人口が8000人ぐらいの小さな村です。
何か名産品とかあったりするんですか？
やはり長野県ならではのお蕎麦と、山芋だったり、山形村に近づくにつれて、
はい、
松本は都市というか、建物が、ビルがあったり、
はい、
ですけれど、だんだんと農家の方がいらっしゃったり、畑とかが広がるような村です。
あ、そうなんですね。
はい、
いや、結構山もね、長野って言うと、こう、高い山がこう周りにあって、のどかな田園風景が広がってる。はい、すごいなんか豊かな時間を感じながらお仕事してるって感じですね。
はい、
今回のこのサイレンの話題なんですけれども、どういった内容かちょっと説明をしていただけますでしょうか？
山形村では毎日11時半と17時に時刻を知らせるサイレンを流していまして、それがもう村民からうるさいっていうことで苦情が寄せられて、サイレンをなくすかそれとも存続させるか昨年の2023年8月から検討が行われていました。その結果、12月からそのサイレンを流す時間を、今まではずっと36秒間サイレンを流し続けていたんですけれど、それを短くして24秒にして続けることになったというのがありました。
はい。そもそもこのサイレンっていうのはいつぐらいからあるんでしょうか？
70年ほど前からあるそうで、当時は農家の方たちは農作業をするときに時計を持ってこう作業をされている方が少なかったり、そもそもせずに、時計をせずに農作業に出られる方がいらっしゃったので、その方のために11時半に鳴らして、お昼がもうすぐですよ、17時に鳴らして、もうすぐ帰る時刻ですよっていうのをお知らせするために活用されていたそうなんですけれど、今はその松本に近いこともあり、畑から住宅が多くなって、サイレンなので何か災害が起こったのかと思ったっていう住民の方から、そういった苦情が寄せられるようになったそうです。
苦情はいつぐらいから出ているんでしょう？
2023年にすぐにあったというわけではなくて、数年前から新しい住民の方たちからびっくりしたっていうことであったそうです。
そうなんですね。私、地元が三重県なんですけれども、三重県の方ではまだ時報サイレンが残っていて、音楽が流れたりとかして、結構な大きな音で流れはするんですけれども、今聞かれたことがない方でしたら、音の大きさにびっくりされるかもしれないんですけど、ね、こちらの山形村の方も音の大きさにびっくりされたっていうことなんですね。
そうですね。その村役場から音が出るので、村役場に駐車場にいたりとか、役場でこう何か話を聞いたりとかしているときに、すごい音で、流れて、その周辺の半径500メートルから1キロ圏内ぐらいにはもう響き渡って、その特徴、音がすごい音で鳴るんですけれど、ボーという愛称を名付けられていて、それで親しまれてきたという経緯があります。
私は YouTube で山形村のこのサイレンを聞いたんですけど、音の特徴からそのボーという愛称だと、どうボーなのかっていうのがわからなくてですね。でも結構なその大音量ですし、怒られるかもしれないですけど、映画とかドラマとかで出てくるようなその空襲警報みたいな、結構緊張感を持って聞いてしまうような音だなっていうふうにちょっと感じました。
そうですね。その前は6時にもあったそうなんですけれども、住宅が増えてサラリーマンの方もいらっしゃるので、6時にはまだ起床していない人もいたそうで、そういう方たちから苦情があって、6時はもうなくなっていて、それでも愛称がついてるっていうことは、11時半5時になることで親しみを持たれてるかなっていうことを感じました。
そうですよね。6時のそのサイレンをですね、なくすときっていうのは、何かその反対意見というかですね、廃止しないでとかっていう声は上がらなかったんですか？
その時も、その農家の方たちからやっぱり反対の意見があったそうで、そういう反対が6時の時もあったっていう経験が、その村役場の方にもあったので、今回話し合う時もどうしようかっていうことで、8月から悩んでいたというのもあったそうです。
新しい住民の方が増えて、兼業農家の方もいらっしゃるということで、 残してほしいという声はある一方で、もうちょっとうるさいというふうなところで困られてたんですね、そういう声にね。
おっしゃっていたように、音が大きいので、小さなお子さんとかがお昼寝をしていた時に、このサイレンが鳴って起きてしまったり、子供がびっくりするっていう苦情もあったそうです。
これってその役場の職員の方々も音で仕事が手につかないとかっていうのはあるような気もするんですけど、どうなんでしょう？
ちょうどそのサイレンが鳴る時間に会議をしていたりすると、会議は一旦ちょっと休憩というか鳴り止むのを待ってからまた話し合いを再開したりということもあるそうです。
そうですね、電話とかしててもなかなかその相手の方の声も聞き取りにくかったりとかしますよね。村のこのサイレンの問題について2023年の8月から議論を始めたということなんですけれども、その時っていうのはどういう意見が出ていたんでしょうか？
最初に村側が今回はその存廃、存続するか廃止にするか、もう村の議会の全員協議会でどうしよう、どうしましょうか、話し合いたいと思ってますっていうことで問題提起をして、まあ、議論をしていたんですけれども、この話がネット、ヤフーニュースとかにも話題になって、まあ、村の外からこんなサイレンがあったんだとか、こういう議論があるんだっていうことで、まあ、関心を持たれて、村の中だけじゃなくて、まあ、外からもコメントが寄せられたりして、最初はサイレンの存廃の話がこんなに話題になるとは村の側も思っていなかったそうで、すごくびっくりしたっていうことを副村長がおっしゃっていらっしゃいました。
今もうね、ネットニュースとかに出たりとかするといろんなコメントがついたりとかするんで、うん、そういったところでもちょっとびっくりされたんでしょうね、うん、村民の意見っていうのは反対派が多かったんですか、賛成派が多かったんですか？
村長は体感的にお話をいろんなところで伺っているときに、存続を希望している人の方が多いなというふうに感じられたそうで、サイレンが農家の方にとっては、あ、今ご飯だの時間なんだな、帰る時間なんだなと、まあ、生活の一部になっていたり、今その村を離れて違う場所で生活されていらっしゃる方も、村に戻ってきてこの音を聞くと、あ、山形村だ、ふるさとに帰ってきたという感覚を持っている方もいらっしゃったそうで、それを踏まえてこの存続っていう形を取ったそうです。
ああ、そうなんですね。
村の中でこう話し合いをするときに、まあ、その存続や廃止を考えるまでは、まあ、どういうスピーカーなのかっていうことがあまりよく分かっていなかったそうで、
はい、
まあ、どうするかっていうのを考えたときに、音がやっぱり災害が起きたっていうふうに思うようなサイレンなので、まあ、チャイムの音に変えたり音楽にしてみたりしたらいいんじゃないかっていう村側もいろいろ考えたそうで、スピーカーを調べてみたところ、そのスピーカーが古く機能的にこう音を変えたりすることができなく、
はい、
音量も小さくしたり大きくしたりすることはできないということが分かって、
はいは
い、一旦短くしてみて、ちょっと様子を見てみようかっていうことで24秒ということで、一旦お試しでこう流してみたところ、はい、特にこう何か反対の意見があったりなったわけではなかったそうで、結果的に24秒で決定したということでした。
サイレンってどれぐらいの時間流れているもんなのかちょっと私もわからないんですけど、そもそも最初36秒間あったじゃないですか。それもなんで36秒間なんだろうっていうふうに思うんですけど、そこからまた24秒、12秒縮めてますよね。これ、なんでこの数字なんですかね。
私もそれを村長に、もう何年24秒にされたんですかということをお伺いしたところ、やっぱりその村は小さなコミュニティなので、賛成の人も反対の人も、まあ、どちらも村側は認識していて、どちらの人も意見も考えた上で判断を下しているんだよということを、まあ、村長も示したかったそうで、まあ、24秒という、それがそうですね、その村の中では24秒という結論だったそうです。
どうなんでしょう。やっぱりちょっと違うんですかね。36秒と24秒は。
そうね、その長さとして、このどういうふうな意見が来たんですかっていうふうにお伺いしたところ、24秒でよかっただったり、24秒だと長すぎる、そういった何か電話だったりが来たわけではなかったそうで、まあ、なので受け入れられたというふうにまあ判断されたそうです。
よかったですね。
そうですね。
もしね、これスピーカーが壊れた場合、どうなるんですか？
スピーカーが壊れた場合、これはまた考えなければならないというお話で、やっぱりまたそういうふうに、今回は24秒という結果ですが、スピーカーが壊れたり、故障したりした時に、またこれは考えなければならないということを、まあ、副村長もおっしゃっていて、なので多分、割れたらまたこういうふうに議論が村の中でされるのではないかなと思います。
中尾さんが取材をされていて、今後の展開も含めてですけど、どういうふうに変わってほしいとか、もしくはこのまま続いてほしいとか、何か感じたことっていうのはありましたか？
24秒に決まった時に、その役場の方に残ってよかったっていうことで電話が何本か来たという話を役場の方がされてらっしゃって、私も近くの農家の方にお話を伺ったところ、やっぱりもう山形村で生まれ育ったその農家の方からすると、もう驚くような対象というよりは、やっぱりもう会って馴染んできたというか、もうそのうるさいとか感じるようなものではなくって、あって当たり前のものだったので、やっぱり残ってくれてよかったとか嬉しいっていう意見があったので、今回はそのサイレンっていうことですが、その村っていう小さなコミュニティの中で、まあ、どういうふうにしたらいいのかっていうふうに村役場が中心になって考えられているっていうのが、私自身は東京出身なので、ああ、こんな風に役場と住民の人の距離が近いんだということにすごく驚きました。取材をしていて、村長が以前とは違って、その例えばサイレンの話でうるさいと思った時に、例えばその地区の区長さんに相談をして、区長さんが意見をまとめたりだったり、今まではそういう村という大きな中でもこう地区ごとに分かれていろいろ意見を出し合ったりしていたそうなんですけれど、まあ、今はそういうつながりみたいなのが薄れてしまっていて、まあ、それもちょっとコミュニティのつながりが薄れているっていうことにもすごく危機感を感じてらっしゃったのも印象に残りました。
じゃこのサイレンの話題が起きたことで、村の人たちが一緒になって一つのことについて考える機会になったというか、関わりが薄れていた人たち同士で話し合う場がもう少しは持てたという感じなんですかね。そこまでではない。
そうですね。今まではこう、地区の集会とかで一杯飲みながら、まあ、その サイレンちょっとうるさいと思うんだけど、誰か区長に相談してみるとか、そういうまた小さなコミュニティの中で話し合いが行われていたようなところが、だんだんちょっとそういう地域をまとめる能力自体が、なんて言うんでしょう、小さくなっているというか、なので、その、まあ、行政として、まあ、きちんと調整して、まあ、どんな村民の人たちも尊重してるよっていう姿勢を見せたかったというお話を出らっしゃいました。その、村長が例えばで挙げていたのが、
はい、
例えば、昔はこう、トラクターとかをかけていても、苦情はまあ来なかった。
はい、
その、ほぼ農家だったので。
そうですよね。
はい。今はこう、トラクターかけて、ちょっとうるさいですとか。はい、
あ、そうですか。
なんか農薬が車にかかっちゃって
、あ、散布してるの
が、はい、かかっちゃって、はい、それが裁判になったりとか、そう、それが昔は、例えば、区長とかが仲裁に入って、まあまあ、みたいな、そういう小さなまた、まとまりがあったそうなんですけれど、まあ、今はそういうふうにすぐ、なんて言うんでしょう、一対一で裁判になったり、やめてくださいっていうふうに、まあ、やってちょっと関係がこじれたりとか、そういうところを、こう、村長は見て、まあ、ちょっとそういう、小さいコミュニティの力が薄れてきてるんだなぁと感じられて、それもあって、どっちの意見も賛成も反対も村側はちゃんと見てるよっていうことを示したかったっていうお話をされてました。
じゃあそのコミュニティを、まあ、昔のようにとまではいかなくても、うん、また元に戻すというか、ちょっとその復活させるみたいな、そうするためにはどうしたらいいんですかね。
その戻るかどうか、そのやっぱりもともと明治の7年に山形村が開村して時はもうほとんど村史とかにも書いてあるんですけど、ほとんど農家だったんですけれど、
はい、
まあ、今はやっぱり松本に近いこともあって、うん、新しい住宅が増えてきて、農家じゃない人もいて、いろいろこう景色が変わる中で、うん、そういう新しい住民と今までいた農家の人だったり住民の人が山形村にはいらっしゃるようになり、その中でコミュニティがまた復活するっていうことになる、例えば地区とかでまとまれるようになるのかっていうのは多分わからない。私自身もあそこはどうなるのかなっていうふうにこれから取材させていただきたいなと思いますし、多分村側もすごくいろいろ考えてらっしゃると思うんですけれど、サイレンの話はそういうのを、まあ、村側が実感したような、まあ、機会になったのかなとお話を伺っていて思いました。
なるほど。
答えになってますかね。
あ、はい。私もなんか今、中尾さんのお話を伺いながら、いろいろとその今、田舎っていうか、子供がどんどん少なくなってきている地域っていうのは、はい、地域のその行事とかがどんどん少なくなってきて、うん、関わり、人と人との関わりっていうのが減ってきてますよね。やっぱそういうのも関係あるんですかね。
そうですね。その、やっぱり家族の、形も多様化していて、その核家族化とかも進んでいて、人口は減っているけど、世帯は増えてるみたいなところも、はい、まあ、村側は認識していて、うん、時代の流れとともに、うん、まあ、村の景色が変わって、それとともにつながりみたいなのも、まあ、薄れてるんじゃないかっていう認識が、あるんだなぁというふうにお話を伺って思いました。
山形村だけじゃなくて同じような課題を抱えている地域っていうのは他にも全国的にありそうな感じですね。
そうですね。東京出身の私からすると、例えば村の役場の人たちと村民の皆さん同士だったりも近かったりするのかなと感じるんですけれど、 以前はそれよりもっと関係が近くて、その関係を知っていらっしゃる方々からすると、あ、今は薄いなって思われるんだなと思って、私自身が新しい発見でした。
あ、中尾さんのこれまでの東京での経験と山形村の今っていうのを対比させながら取材を深められそうですね。
そうですね。私は地域の祭りとか行ったことなかったなとか。
ああ、東京とかでも、まあ、祭りはあるでしょうけど、中尾さんのお住まいのところではそういうお祭りっていうのはないっていう感じですかね。
そうですね。おみこし担いだりとかはなかったですね。恥ずかしながら、隣に住んでる方とか前に住んでる方とか、
はい、
よくわからないです。
いや、でも例えばその名古屋市内でも同じような状況とかってありますよね。私も今名古屋市じゃないですけど、名古屋市内に住んでた時はそうでしたし、ある程度街の方に出てくるとそういうことって普通なのかもしれませんよね。
以前は例えば村役場に行くと、あの村役場の職員は誰々さんのところの息子だとか娘だ、はい、じゃあ何々さんの娘だよねとか言って会話したりとかしてたそうで、
はいはい、
そんなこうもう役場の人さえも知ってるような関係だったんだ、
はい、
今はまあそういった光景もあんまり見られないそうで。
ああ、そうですか。
村長が昔その村役場の職員の方だった、
はい、あ、はい、
村長になられて、
はい、
役場の人が誰々さんの息子とか娘認識してる、はい、想像もつかなかったので。
そうですね、はい、東京だったらね、まずね、人口が違いますね。
そうですね。私もその時に、はい、もうこの思ったことをターッと、
はい、
村長に伝えたら、
はい、
あ、これが村だよって、
はい、
いらっしゃって、はい、あ、なるほど。
勉強になりますね。
うん、はい。そう、なので謎に、あ、これからもちょっと勉強させてくださいと言って帰る謎記者になってました。
はい、きっとね、あの村長さんも、あの中尾さんのいろんな疑問に、これからも心よく答えてくださると思いますね。
はい、そうだとありがたいね。
そうですね。またね、今回この中尾さんのお話を聞かれた方々が、また、あ、ふるさとのサイレンのこととかも思い出されて、中尾さんにお便りを寄せてくださるかもしれませんね。ありがとうございました。今回お話を伺いました中尾さんの記事は、中日新聞ウェブから見ていただくことができます。本日は長野県山形村の時報サイレンについて、松本支局の中尾清香さんにお話を伺いました。中尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。X、旧 Twitter やお便りフォームからお寄せください。それでは次回、お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井博美でした。